出撃命令がじゃあ来ました。そうすると怖いというよりも、もう国のためにやってやるぞっていう気持ちだと思うんですけど、
そうです。
そのさっきのパイロット、偵察、通信のその3人1組で出撃する前日にぶっ倒れてっておっしゃってましたけど、その出撃の命令があるじゃないですか、
はい。
命令からその出撃の前日までっていうのは何日間あったんですか。
いや、一晩だけでしょ。
もう一日だけ。
もう
明日行けっていう感じ。明後日。
いや、出撃命令は12時5分にあったわけですよ。はい、
それ日にちも覚えてます？
いや、書いてある。
4月のもし覚えてたら。
10日経ってから部隊にまた100人の部隊に帰ったんですよ。
はいはいはいはい。
ここにどっか書いてある。20年、これが時間。
4月3日。
3日。
4月3日の12時5分っていうのは お昼の12時5分ですね。
夜です。
夜。夜中の12時5分に指令が下るんですか？
そうです。昼間だったら、向こうで敵にやられるわけじゃないです。
ああ、そうか。その12時5分夜中に指令が下って、もうすぐ行けってことですか？
そうです。
じゃあ前日とかに、お前たち明日行けとかそういうことじゃなくて、
だからその時間を与えて、はい、みんな書くものを書くわけです。
そうですよね。
で、私が加藤喜一っていうのを、はい、マフラーをまだんって言うから、じゃあ俺のマフラー女の人からもらったのがあったから、
中村さんが、
それを持っていけ、
はい、
あげたのを覚えたとね。
あ、それは出撃する、
いや一緒に出て行ったけど、ここに、
あ、その3人のね、他の一緒の、ちょっと12時5分に出撃命令が下って、その書くもの書くっていうのは手紙を書く。
その前に書い、
あ、もう書いてる、ね。
時間、
その12時05分には出撃しろっていう時間なんですね。
そうです。
じゃあ、その前に出撃しなさいっていう命令もあるわけじゃないですか。4月3日の12時05分に出撃しなさいっていうのを何日か前に言われてるわけですか。
いやいや。
いつ言われてるんですか？
いや、その時ですよ。
その1時間前とかに当然言われてるとか、2時間前に言われてるとか。
あ、明日。
あ、よかった。それが知りたかった。じゃあ、前日に言われてるわけですね。
そうですよ。
4月2日に言われてるってことですね。
そうですね。12時5分にはもう出発だから。
うんうん、うん。それは本当に細かい話ですけど、その12時5分の12時間ぐらい前に言われてたのか、もう3時間ぐらい前に言われてんのか、
いや、その前。だから、心の準備はできて、書き置きをしておるわけ。
じゃあ、それはもう、12時5分の、なんか1時間ぐらい前に知らされたんですか？どのくらい前ですか？
そう、明日っていうことで言われて、その明日の命令が12時5分だった、ということですよ、当時の命令は。だから、私たちは、前の日に燃料積んで、それから、鹿児島まで飛んで行って、燃料をまた積んで、
はいはいはい、
ということです。
前の日に行ったってことは、何日か前にそこに行くように集合がかかってるってことですか？
そうです。
ということは、その集合がかかった何日か前の時は、そこで初めてそういうふうに集合がかかったって知ったわけですよね、中村さんは。
出撃するということですね、
という命令が下ったわけですよね。
命令というよりも時刻じゃないんですよ。だから、どこどこに集合せろっていうことで、集合時刻。
その時に、そのさっきの手紙、書き置きというか。
そうそう。
それは中村さん誰に対して書いたんですか？
これ。
はい。さっきのそのマフラーの、彼女。
彼女。
それは、奥様ではないんですね。
奥様いなかった。
その後その方が奥様になったとかっていうわけではない。また別なんですね。
違う、全然。
その時に、なんか例えば、差し支えない範囲でいいんですけど、どういうことをお手紙に書かれたんですか？例えば、無事に帰ってきたらみたいな話をしてるのか。
みんなそうですよ。だけども、まあ全部が全部そこまでは書かない。もう、どうせ飛行機なら飛行機で行っても、途中で落とされるかもわからんし。
撃墜。
ね。わからんですよ。もし、戦死した場合は、と書くだけ。
中村さんは、なんて書いたんですか？
私？
はい。
私は、死ぬのは当たり前と思っとったから。
別れの挨拶だけ書いたんですか？
いや、もうその前は言ってあるから。言ってあった。それ、 彼女には弱かったけど、高学生の時の下宿が今でもそうだけど、もうみんないなくなった。一番上のお姉さんが私よりも3ヶ月9月生まれだったから、でそれがよう面倒見てくれたわけ、
はい、
その次が2つ下、
うん、
その次が3つ下だけど、これは彼氏がおったそれからその次はおったけど、
はい、
これはもっと年が離れて、
うん
う
ん、
ということで、だけど一番用意してくれたのは姉の方。
あ、そうなんですね、
うん
うんうん、いやその方に対して手紙を書いた。
そう、お袋とね、
はい、
向こうのお袋、
はい、
あ、私のお袋だらしいんだ
そうなんですね、
うん、そこにずっと
お世話になってたんですね。
おった、
うんうんうん、それはじゃあ込み入った話ですけど、うん、なんかもう中村さんの中ではもう多分生きて帰ることはないだろうって思って書いてる
んですよ、ね、みんなはそう思ってる。
その時にまあその彼女だったり彼女のお母さんへだったりってあると思うんですけど、
うん、
まあ、当然実の ご両親も中村さんいるわけですよね。その時もお元気だったんですよね、
う
ん、ご両親。
そうそうそう、ほらまだ若いから、
は
い、
ご両親になんかそういう書こうとかは思わなかったんですか、まあ、書くまでも別に書く必要はないかなみたいな感じだったんですか。
いや、そこまで書く余裕がなかった。
はい、うん、じゃあまあ実際そのね手紙に書いたのはその彼女と彼女のお母様へだったと思うんですけど、
そうそ
う、うん、どうしても僕らというか僕は体験したわけじゃないので、
うん、
特攻隊っていうと、うん、最後その手紙を書く時も、
うん、
もう本当は死にたくない、あの戦争にそもそも行きたくなかった、だけどお国のためにって言ってるけど怖いとか、なんかいろんなこういう手紙とか残ってる本もあるじゃないですか。
そう、
はい、で多分人それぞれなのかなと思うんですけど。
それはそうですよ、
はい、
だけども、うん、その時は精神教育ということで、うんうん、お国のためにということが基本精神だったから、
うん
うん、自分勝手なことはなかなか表現できなかった。
それは心の中でも抑え込んでるというよりも、もう、うん、もう麻痺してた感じなんです
か。そうです。
本当はこんな戦争とか、例えばなんか上層部のせいでなんで俺たちが特攻隊行かなきゃいけないんだとか、そういうことも
余裕がない。
ほんのちょっとはなんか、ほんのちょっとは実はちょっと疑問に思ってたとかも、その当時はないんですか、もう。
もう徹底的に教育されとった、う
ん。中村さんの感覚ではおそらく周りもみんな同じだった感じ。
私よりももっと強かったんじゃないかな。
あ、その気持ちが。
と思います。うん、で、さっき話した加藤健一に、私が別の人からもらったマフラー、加藤に渡して、こともある。
うん
うん、いや今の人とはそこが違うんですよ、
うんうんうんうん、
徹底的に精神的教育を受けてよって、
うん、そうすると、まあ、その精神的な教育もあると思うんですけど、とはいえいざ特攻隊に行くというふうになったら、さらに もう一個別の明らかに死の階段が近づくって思っちゃうんですけど、あんまり変わんなかった。
変わらんですね。おそらく陸軍も海軍もみんな一緒だったと思いますよ、
うん、その時に、
うん、
やっぱりその上層部とかが隊員のね、うん、恐怖心を和らげるために覚醒剤ヒロポンとかそういうのを結構隊員が使ってたんじゃないかっていうふうにいろんなところで見るんですけど、実際そういうのは特になかったんですか。
まあ私はそんな感じなかった。
周りも使ってない、なんかそれが支給されたみたいな話もあったりもしますけど、少なくとも中村さんの隊にはそういうのはなかった。
ないですね、うん、国家のお国のために、
うん、
歌の文句じゃないけど、
うん、その出撃する直前の最後の食事、
うん、
最後の晩餐、まあ結果的にね、あの、うん、生存されたのであれですけど、最後の食事って何だったか覚えてます。
何か分からんけども、
うん、
もう味噌汁ですよねご飯とな
んか出撃される隊員には特別なそういう振る舞いがあったみたいなものも本とかだと書いてあるんですけど、実際そんな変わらなかったですか、普段と。
場所によっては、
うん、
そういうのもあると思いますよ。
中村さんの場所は
そんなの余裕がなかった。
ひょっとしたらちょっと特別なもの出たかもしれないけども、その記憶もあんまりない。
ないですね、うん、私たちが成立した学校もう臨時に飛行機が離陸着陸ができるだけのことだった、
うん、
もう飛び上がったらおしまいだと意識した、
うん、 そうですよね。さっきのその、もともと教える方の教官とかの人たちだから、最後の最後っていうところですよね。その3人1組の中で、うん、中村さんはそうすると、パイロット、偵察、通信、
そう。
それの、パイロットですか？
どうパイロット？
やっぱパイロットですよね。
ずっとパイロット。
うん、でもそれまでは、実践経験っていうのはそういう意味ではなかったわけですか？
ない。
ですよね。まあでもそうか、もうだ不安とかないってことですね。もう、麻痺してたわけですね。まあ、
不安というか、それは、アメリカの飛行機が飛行場に来た時に、自分の方から、機関銃撃ったからね、射撃をしたから。
それはいつですか？それは特攻隊の前ですよね。
そうそう。
はい、
もうその頃は、私が出撃する頃には、あっちの飛行場、こっちの飛行場ってもう敵機が来とったからね。で、東京に爆弾を落としたり。うん、当たらなかったんだろうなぁと思っとるだけで。
まあじゃあそういう意味では、まあそれ実践ですよね、実際
やってるわけですから。向こうも苦しいね、はい、こっちもそれに向かって撃つんだ
よ。うん、4月の、うん、3日か、12時05分に集合と、うん。
はい。
で、その集合しなさいって言われた場所は鹿児島？
鹿児島の、今は飛行場が高いところに鹿児島はあるけども、あれの下段の小学校、
はい、うん、そこに行く前に、だ行ってないですよね、うん、そこには結果的に、倒れちゃった。そこまで行ってから倒れたんですか？その鹿児島に集合する前はこっちの土浦の方にいたんですか？
その小学校
もうそこまで行っていたんですね。
行ったん、
いて、じゃあいざっていう時にぶっ倒れちゃったと。
そう。
じゃあ本当にもうその飛ぶ直前に倒れたんですか？
そうなの、飛び上がるね。
あ、それは倒れたっていうのは、なんか本当に失神しちゃったのか、うん、もうなんかまあ意識はあるけど、フラフラっともう倒れちゃったのか、どういう感じでした？
意識がなくなった。
あ、そうなんですか。
そう。
やっぱりなんか極度の緊張とかだったんですかね。原因はわかるんですか？わかったんですか？
わから
ん。今もわからない。
まあ、生き残ったんだから、不思議だなということじゃないですか。うん、失神。
もう本当に直前。
整列しとる
とき。そうですよね。整列はこれからっていうところで失神したと。
出撃しろというときに、うん、ぶっ倒れた。本当不思議なの。
あ、それ失神なかったら文字通りもう出撃してますよね。
他の二人もどうなったかわからない、うん。他の飛行機でまた行ったかわからない、
う
ん。
そしてもう目が覚めたら翌日
?2、3日経ったと思うけどね。
はい、うん、その後は、まあ、元気は元気だったんですか？
それがね、1週間経ってから、うん、人吉から、うん、昔は婦人会っていうのがあって慰問に来た、
はい、
あの夜中に送って出された、うん、あの湯からに行くときにそのものが慰問に来たのに、うん、あ、人吉出身ですよって言うわけいかんでしょ、嫌だから隠れてた、うんそういうこともある。うん、
その失神して、目を覚ましたとき、最初に何を思いました？そもそも事態が理解できたのか、もうひょっとしたらなんか自分は特攻隊で出撃して、これは死んじゃった後なのかとかって思ったのか、いやいや、俺は倒れて、みたいな、なんかすぐ分かったんですか？事態を理解できました？
病気だったからね。
病気。
うん。だから、それは素直に。うん、で、次のチャンスに
次のね
また行けと、
うん、
もうその時言われたから、
あ、次の機会に行きなさいと、
うん、一応かわいい舞台に100年まで帰って、うん、それからまた次の機会に行くんだよ、
うんうん、
確かに次の飛行機も準備した。
あ、そうなんですね、
うん、
でも結果的に行かなかったから、もちろん今ここに中村さんいらっしゃると思うんですけど、
そうそう、
次の機会が訪れなかったっていうのは、訪れる前に戦争が終わったってことですか？
あったよ、まだ。
機会があった。
横須賀。
はい。
横須賀の舞台に転勤来た。
何月のことですか？
1 ヶ月ぐらい。
5月とかぐらい。
そうそう。
うん、で横須賀行って、また出撃を待つ感じですか？
そう。それは今の新しい飛行機、724のキッカという飛行機。
キッカ。
これ。
はい。
この飛行機のために待っとった、
はいはい、
だけども今度は飛行機ができなかった、
完成しなかった、
なかなか。
それはもう、あの、終戦直前でもう疲弊して作れなかったってことですね。
わからんな、舞台の方だけは焦っておったけども、はい、うん、現場の方はなかなか、テストがうまくいかなかった。七二四空の舞台というのは怪しげな舞台
です。ちょっと見せていただいてもいいですか。
どうぞ。
じゃあこれが結局この吉歌が出来上がらず、横須賀で待機したまま、そのまま終戦ですか？その後。
そのまま日にちが経つから。
経ちますよね。はい。
で、原隊に帰れと。あ、原隊というのが、はいはい、この七二四空航空隊が、はい、あの、三沢の一角にあった。
三沢。はい、はい、はい。
飛行場の。
はい。
で、こっちでしばらく待っておった。
うん、うん。
そしたら終戦になった。
なるほど。三沢、はあ、で、待ってる時は、いわゆる具体的なこの、うん、横須賀の時みたいに、はあ、この吉歌を作ってて、いつか飛び立つ準備みたいな、具体的なものは見えてなかったってことです。
で、まあ、できたらということで、はい、その舞台の陣容は、格好はできず。ですけれども。
実際は完成はしなかった。
飛行機は、救急式艦上爆撃機を使って、訓練はやっておる、
はい、うんうん。訓練っていうのは、その、これ特攻機 ですよね。特攻隊で実際使うための飛行機の、その、吉歌自体は完成してないんですけど、訓練機はあったってことですね。
もう救急艦爆撃、はいはい、という艦上爆撃、はい、それを使って離陸、うん、それから
降下して、
降下の訓練、
はいはい、それは一人乗りだったんですか、それも三人乗りなんですか。
一人パイロットは一人、うんうん、それから後ろは偵察員、は
い、そういう意味ではまた三人乗れるやつなんです。
そうです、そう、
はいはい、もうそれが基本なんですね。
そうです。だからそれで訓練をやって待っておると、はい、
うん、最初のね、あの、特攻の直前で失神されて、ああ、で、その後またちょっと待機する、ああ、いつ飛ぶか分かんないっていう、まあ、やっぱり僕らからすると、極度な緊張状態にずっといると思うんです、その数ヶ月、どう考えても。普通じゃないですよね、今から考えたら。ただ、その、やっぱり当時の中村さんからすると、さっきの話に戻りますけど、ね、もう叩き込まれてるから、
そうそう。
もうその緊張、はしてたのかもしれないけど、自分が恐れてる、緊張してる、普通じゃないっていう感覚ももうないわけですね。
そうですよ、うん、みんなそうですよ。今でもあの時はこうだったかなっていうのは、うん、反対をする人がおったとしたら、そりゃおかしいよって、うん、いうことになるね、うん、昔の人はお国のためだから、
はい。じゃあまあひょっとしたらね、中には本当はちょっと反対もちろんしてたり、気が進まなかったりいたかもしれないけど。
そうそうそう。
でも当然すごい少数派だし、少なくとも中村さんはそういう気持ちもなかったってこと
です。うん、それはなかったですね。もう、そのように徹底して、飛行機の操作も、攻撃精神も、ちゃんと指導しておったから。
なんかそんな中で戦争中ですけど、うん、日々のその楽しみとかなんかちょっと関心事とかってなんかありました？例えば3度の食事だけが楽しみだったとか、なんかもう楽しみっていう概念すらなかったのか、意外とこの時間はちょっと好きだったとか、まあ、息抜きでも楽しみでも何でもいいんですけど。
何もないなその当時はいかに向こうの飛行機は機関に終わって飛行機が飛んできたならば、うん、妻のことで死んだらいけないということ。だから影に隠れるとか、
はい、
だから大きな木の影に隠れるとか、うん、そういうのはやったけども、うん、まあ今考えてもそんな余裕なかった。
まあそういう意味では迷ったり、悩むとかってことはあまりなかったってことですかね、うん、ある意味。
ないですね。みんなが死ぬんだったら、自分だってちゃんとお国のためにということ、うんうん、私たちの入隊した当時からの精神教育で言ったら、うん、そんな余裕はなかった考え方、
うん、
今の人は不思議でならんかもわからんけど、
いや理屈としてはね、あの、わかるんですけども、本当にそういうふうに、そうですね、
今のスポーツ選手と一緒ですよ、
うん、あ、そうですよね、アスリート、うん、
不思議で並んだら、うん、
じゃあそういう意味ではなんて言うんでしょう、その予科練に入って、
うん、
まあ、終戦まで大体4年ぐらいあったと思うんですけど、うん、どうです?なんかもう、そういう意味ではあっという間って感じでした。なんか無心であんまりもう、長かったなとか、早く終わらないかなとか、怖いとかっていう感じじゃなくて、あっという間に過ぎ去った4年って感じでした。
そうそう。そんな枠目も振らず、もう自分の方で一生懸命やるだけで、やったから、うんうん、ということですよね。とみんな一緒じゃないかと思うんだけどな、当時の人は、はい、
なんかあの今日お話伺う前に、うん、まあ、ご紹介くださった方からあの3回命を、うん、まあ、落としかけた、つまりその命拾いした、
うん、
1回はさっき の、 あの特攻直前に失神して1回っていうのあると思うんですけど、3回あるって聞いたんですけど、あと2回やっぱり命拾いした機会があったんですか？
ありますね。
差し支えなければ、あとの2回はどういうことで命助かったんですか？
1回はね、これは戦後書かれてないけども、松根油。
松根油。
松。
はいはい。
松の根っこを削って、
はい、
松屋根を出して、はいはい、で、それを精製して、燃料に、うん、飛行機の燃料に。
油ですね、松根
油。そうです。はい、それがあった。
それ飛行機の油飛ぶんですか、それ。
だから。それを使って、
はい、
私が海の上を敵の潜水艦が10月の20日だったけど、
それは昭和19年とかですか、 前年とかかな、終戦の前の年ですかね、もっと前、
もうギリギリその時に使い方としては、
はい、
燃料タンクが4つあったわ
け、うん、
で通常は離陸着陸の時は、
はい、
それを使ってはいけんよと、うん、いうことで、で離陸の時には普通のガソリン使って、
はい、
で上がって、で50回入り30回入り、また逆に50回入りを飛んで帰ってくる、
うん、
はい、そして着陸前の旋回をして着陸するんだよ、
はい、
いうやり方で、そのつもりで着陸前の燃料切り替えしなくちゃいけない、
はい、
で燃料切り替えしようとしたら、
はい、
変わらん、こばりついて、ほんでいや困ったなというわけで、もうあれやこれややりながら時間潰したけども、もうだんだん燃料なくなってどんどん降りていく、
うん、
時が10月ということは、みんな田んぼが入れ替わりで、
あ、はいはいはい、
ほんでもうみんな田んぼ出てるわけですよ、まあ、危ないしね、救急艦爆は客が丈夫なの。何してこれを爆弾積んだまま、
うん、不時着するかみたいな。
そうなの、うん、だから土手に引っ掛けて、
はい、
降りる以外ないやないかということで、
はい、うん、
私は不時着した。で爆弾がそのままだってよかった。
すごいですね。
その時の偵察員が乗っとったのが後ろに後席でこらーって殴ってそして起こして
気を失ってたってことですか？
そうなの。田んぼの人たちがみんな集まってくるしね、
うんうんうん、
その人たちを危ないから、
そうですね、
ということで、うん、爆弾の関係、
うん、
で退いて、
うん、
今みたいに電話でちゃーっと舞台に電話するわけいかんわけ、
ね、うん、
あれで苦労したんですよね。
怪我はなかったんですか？
私は怪我せんかったけどちょっと怪我してももう爆弾がまだ乗っとるんだから、うん、
はいはいはいはい、
で舞台からトラックでなんで来てくれたかな、
うん、
それもようわからんけど、ということで、
はい、
生き残った。それでその後、
はい、
その松根油というのは使わん、
う
ん、
そうですよね。
それが一つ大きな記録にな
る。それが松根油を使わなくなった軍が、
そう、
中村さんのその経験が、
うん、
ある意味死者は出してないわけですよね。
どうなの、
これはすごいですね、
うん、だから今もあの記録はまあ残ったまま、それをもうちゃんとしてもらった方がいいな。
そうですね、うん、その場所はどこですか？
客里。
あ、そうか、
客里の田んぼ、
はい、
だからね。
何県になりますか？それは
茨城県。
茨城か、
うん、あの時は農家の人たちも大変だった。
そうですよね。その時はさすがにちょっと怖かったですよね。
怖いよ。
すいません、愚問ですけど、さすがに
爆弾がいつバーンといくかわからん、
うんうん、その時はもう覚悟っていうか、
そうだからね、 私は左足、幅跳びとか高跳びでも左足だったから、はいはい、よし、もう左に踏ん張ってね、降りなくちゃいけない、うん、で、客はこれだから、
はいはいはい、
救急看板、うん、ということで、あれで生き延びた。
でもその時もなんかやっぱり中村さん諦めなかった感じがしますよね。
いや諦めらねえよ、場所によっては肘が残ってるんじゃないかと思うんだけど、なかなか出なかったな。
あ、
だから自衛隊になってからでも私がその話したら初めて聞いたっていうのだけど、
ね、うんうん、いや伝説ですよねそれは、うん、じゃあそれが2つ目、もう1個あるってことですね、命拾いしたのが。
もう1個は逆里ヶ原に終戦前になったら敵がよう入ってくるから、
うん、
でゼロ戦を3機よこしたわけ、
うん、
これで訓練やってちゃんと東京の防衛も間に合うように訓練やれ、うん、はい、でそれの訓練やって、うん、その訓練やるときに2機は連れていけんわけ、
うん、
1機を連れて行って編隊の訓練、
うん、
平らにやって、
はい、
その次は斜めにこう動いて宙返りをやりながら、宙返りって言ったら上がるときにパワーをガーッと
つ
けんというと、それをやったところでデッキの方が教えたのが教えた通りやらんから、ここ付近でもうパワーがなくなってしまって、
上がる途中でパワーなくなって、
このも
落ちちゃった。
それで私がこうしてここまで来とんのに、はい、ここで落ちてきてから命拾い、
うん、
バーッと帰って、
はい、
でこの主翼と尾翼の間、うん、向こうが翼、主翼が、
はい、
だから下で双眼鏡で見とったのが、うん、みんな「やった!」ってもう開ける、う
ん、ぶつかるとみんな思いますよね。
そうなの、うん、だから簡単に俺についてこいって言うわけにいかんわけ、はい、
うん、
ここでパワーを入れるんだよって言って教えたのに、はい、
うん、
ここで早めに入れてるもんだから、もうここではもうこのまま落ちてくるわけ、
うんうん
う
ん、
そういうこともあ
った。それはその、訓練で ゼロ戦を乗ってるんですか、
う
ん、実際。
そうそう、
それ中村さんがはそう
です。一番機で
ゼロ戦を、
そういう一番機で行って、後ついてこい、
はい。
で、私はもうこっちまで行っとんのに、うん、はい、向こうまで、ここでパワー入れないかんのにね、はい、早めに入れとるもんだから、
はい、
ここはもうないわけよ。うん、そういうこともあったな、っていう、命ぐらい、
は
い。
ゼロ戦ってね、終戦時はもうその米軍の方の、うん、あのね、B29 とかでしたっけ、に比べたらね、劣るっていうふうに僕も聞いたんですけど、その出てきた本当に最初の時はゼロ戦ってすごい世界一みたいに言われてたわけじゃないですか。
いや
で、実際どうでした、操縦して。
いいよ、よかったよ。
明らかに違うんですか、やっぱり。他の飛行機よりも
性能。ああ、それは初めてできたからね。
うんうんうん、
だから1型、2型、3型であるんだよ。
はいはい、
タイプは同じよね、はい、そういう命拾いもあった、うんうんうん、ということです、うんうん。